お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからテトスへの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はテトスへの手紙1章4節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
テトスへの手紙一章の学びをしていますが、四節。同じ信仰による真実の我が子テトスへ、父なる神、および私たちの救い主なるキリストイエスから、恵みと平安がありますように。真実の我が子という箇所は、私の純粋な息子とも訳せます。パウロはテトスを主イエスキリストの救いへと導きました。ですからテトスは彼の霊的な息子だったんです。またここには同じ信仰によるとありますが、同じ信仰とはすべての人たちが共有する信仰であり、すべての信者たちが持っていなければならない種類の信仰です。それは主イエス・キリストにある生きた信仰です。父なる神、および私たちの救い主なるキリストイエスから恵みと平安がありますようにとありますが、英語では恵みと憐れみと平安と書かれています。神様の恵みが現れたからこそ、神様は今日私たちに憐れみを差し伸べてくださるのです。神様は救い主なるキリストイエスを通して恵みと憐れみと平安を与えてくださっておられるのです。平安は現在信者が持っているべきものですが、平和の君が来られる時にもまた新たな平安がやってきます。これらのすべては父なる神および私たちの救い主なるキリストイエスから来るものなのです。秩序のある教会には命じられた条件に合う安守を受けた長老がいなくてはならない。これはなかなか長い題名ですが、聖書の中のとても重要なこの部分に属する題名です。テトス一章の五節。私があなたをクレテに残したのは、あなたが残っている仕事の整理をし、また私が指図したように、町ごとに長老たちを任命するためでした。パウロは長老たち、霊的な指導者たちと共に地方教会を組織するためにテトスをクレテに残しました。クレテ島は地中海の中では最も大きい島の一つです。とても多くの神話と伝統がこの島に深く根ざしていました。それはすべての一般的なギリシャの島々と同じでした。彼らの言い伝えによれば、クレテ人たちに最初に法律を与えたのはミノスでした。ミノスはその島にいたエーゲの海賊たちを征服し、海軍を組織しました。トロイ戦争の後、島の主要な町々はそれぞれにいくつかの共和国を作り、そのほとんどは独立していました。クレテは紀元67年にローマ帝国に併合しました。指導的な都市は、クノッソス、シドニア、ゴルティナで、明らかにこの時、それらの町々には教会がありました。パウロはこの島でとても効果的な宣教をしたようですが、聖書の中には何の記録も残されてはいません。実際パウロのローマへの旅の前に、彼がクレテ島に行ったことがあったという絶対的な証拠はありません。でも私たちに与えられているこの短い書簡にある情報から、私たちはパウロがクレテ島にいたこと、そしてパウロとテトスが基礎を置いた教会を形にするために テトスをそこに残したのだと信じることができます。明らかにクレテはひどい場所であり、そこの人々はあまり良い人間ではありませんでした。パウロ自身が彼らを嘘つきだと言っており、この当時確かにクレテ島はそのことで知られていました。ギリシャ語にはクレティゼインという言葉があり、その意味はクレテ人のように話すということで、嘘つきと同義語でした。彼らの中の詩人の一人は、クレテは百の町を持つ。このことは否定できない。でもその町々は嘘つきたちに与えられていると書いています。彼らは嘘つきとして知られてはいましたし、パウロは他にも彼らについて無礼なことを言うのですが、彼らの多くが主に立ち返りました。そしてパウロはテトスに彼らの教会を組織するようにと手紙を書いているのです。あなたが残っている仕事の整理をし、また私が指図したように、町ごとに長老たちを任命するためでしたと書かれていますが、長老は教会にとっての特別な賜物でした。幾人かの頭に手を置いて、ちょっとした儀式を通ることで、その人たちが長老になるのではありません。クレテの教会には長老はいましたが、彼らは一度も安守を受けたことはなかったのだと思います。彼らは教会を監督する賜物を持っており、その賜物を権威なしに行使していました。ですからテトスは改めて主の御名によって町ごとに長老たちを任命すべきなのです。私が指図したようにと書かれていますが、パウロはテトスよ、私があなたを任命したのだよ。そしてあなたがこの町々で長老たちを任命するのだと言っているのです。長老の役職についている人は、長老の賜物を持っていなければなりません。残念ながら、教会の中には、全くそのような賜物を持っていないのに、役員にされた人たちがいます。今日多くの教会における問題の半分は、このことが原因です。そして後の半分の問題は、賜物を持った素晴らしい人々が、教会の中で役員に選ばれていないということです。その結果、一部の教会はふさわしくない人々の手に渡り、あらゆる種類の問題が起こってくるのです。さて、ここにこの職務に就く人たちのための条件が書かれています。テトス一章の6節。それには、その人が非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、その子供は不貧困を責められたり、反抗的であったりしない信者であることが条件です。この箇所について、マギ博士は次のように述べています。非難されるところがなくとは、その人には罪がなく完璧でなければならないということを意味しているのではありません。これは、その人に対して出されるどんな非難も真実であってはならないという意味です。彼の生活は申し分のないものでなければなりません。誰かが教会の役員の罪を指摘し、非難したなら、キリストの大義は傷つけられます。その人物がどれほど生まれつき賜物があったとしても、もし誰かが彼の言っていることはキリストへの献身を反映していないということができるなら、キリストの大義は傷つけられるのです。そのような人は、教会の役員になるべきではありません。またここには、一人の妻の夫であり、その子供は信者であることが条件ですと書かれていますが、もし人が自分自身の子供を主に導くことができないなら、その人は教会の役員になるべきではありません。どうか誤解しないでいただきたいと思いますが、私は今日、多くの素晴らしいクリスチャンホームに、敬虔なしつけの形跡も見せることのない、主から離れている息子、あるいは娘がいるということを認識しています。その人自身は立派で敬虔な人で素晴らしいクリスチャンホームを持っているかもしれません。そしてその息子、あるいは娘がキリストから離れてしまったことには、その人は何の罪もないかもしれません。それでも、その人は教会の役員になるべきではないのです。 役員としてその人は誰か他の人に関する裁きを下すことを要求されます。その裁きを下された人物がそれに対抗して彼の罪を指摘し、あんたはどうなんだい、あんたの息子や娘は何の権利があって私にそんなことを言うんだというかもしれないのです。キリストの大義のために、その職務のために、教会の役員の子供たちは信者で従順でなければなりません。またここには不貧乏を責められたり反抗的であったりしないと書かれていますが、役員の子供たちはどこかでプラカードを持って反抗集会に出ているのではなく、その代わりに主イエスにご栄光を期する生き方をしたい、主の御言葉を伝えたいと願うものでなければなりません。テトス一章の七節。監督は神の家の管理者として非難されるところのないものであるべきです。わがままでなく、短気でなく、酒飲みでなく、喧嘩好きでなく、不正な利を求めず。これらはなんと実際的な資格でしょうか。監督、あるいは長老は、わがままでなく、人々の代表としてだけでなく、神様の管理者であるべきです。彼は神様の御心を知り、それを行うために、教会にいるのです。また、短気でなくとありますが、英語の訳では、すぐに怒らないとなっています。これは気難しくないことを意味します。不正な利を求めずとありますが、不正な利を求めないとは貪欲ではないということです。これらが監督の性質であるべきなのです。前にも言いましたが、長老と監督は道義的な言い回しです。長老は個人を指し、その人は肉体的にも霊的にも成熟した人でなければなりません。監督は監督する人であって、教会を治めます。ですからこの言葉は役職のことを言っています。監督、あるいは長老が一人しかいない教会というものは決して存在しませんでした。いつでも複数の人たちがいました。今まで一部に、クレテの教会にはすでに長老たちがいて、テトスは安守を授けるべきだったのか、あるいは長老が一人もおらず、テトスが新たに長老を数人任命すべきだったのかについて意見が分かれてきました。もし後者であるなら、教会はテトスの任命に同意しなければならなかっただろうと思います。でもそれは主要な問題ではありませんでした。今日の教会でもそれが教会の中で問題になるべきではありません。パウロは教会の中でそのような立場を持つための個人的な条件を強調しています。テトス一章の八節。かえって旅人をよくもてなし、善を愛し、慎み深く、正しく、敬虔で、自制心があり。これらは長老の条件であり、これは私たちにとっても身近なものです。9節。教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりません。それは健全な教えを持って励ましたり、反対する人たちを正したりすることができるためです。役員ができなければならないことが2つあります。1つは教え、つまり神様の御言葉を教えることを持って励ますことです。二つ目は、反対する人たち、つまり異端を論破することです。私は、教会の役職に就く人たちは、聖書の訓練を受けた人でなければならないと思います。第二次世界大戦の間、驚くべき90日間と呼ばれたプログラムがありました。その当時、軍隊にもっと多くの将校が必要だったので、兵士たちに急いで短いコースを受けさせました。彼らは第二副官というちょっと妙なタイトルを考え出しました。しかしパウロがテモテに命じたことを思い出してください。第一テモテ5章の22節で、また誰にでも軽々しく安守をしてはいけませんと述べています。ある夜に改心した人に、次の夜には証をさせ、三日目の夜にはその人を役員にし、四日目の夜に伝道者にし、五日目の夜に教会の牧師にすべきではありません。 私たちは今日そのようなことを時々してしまいますが、そのようなことは教会にとってとても不適当なことです。教会の役員は神様の御言葉に立ち、神様の御言葉を述べ伝えることのできる人でなければなりませんと、マギー博士は述べています。さて、パウロはクレテ人たちの悪い評判について話をします。私たちはすべての人間が罪人であることを忘れてはなりません。私たちはみんな罪人であるという意味で、みんな兄弟なのです。しかし、すべての人が神様にある兄弟関係にあるのではありません。なぜなら神様にある兄弟関係は、キリストにある信仰によって神様の子供になることを通してだけ実現することができるからです。でも私たちは確かに、みんなアダムの子供であり、私たちすべてが罪を犯したのです。第一コリント15章の22節にはこのように書かれています。すなわち、アダムにあって、すべての人が死んでいるように、キリストによってすべての人が生かされるからです。それにしても、このクレテ人たちは、ひときわ評判が悪かったのです。テトス一章の十節。実は、反抗的な者、空論に走る者、人を惑わす者が多くいます。特に、割礼を受けた人々がそうです。空論に走る者とは、虚しいおしゃべりをする者たちのことです。おそらくこれを聞いているあなたも、幾人か思い当たる人がいるのではないでしょうか。空論に走る者たちが大勢います。楽しんだり、陽気にすることは悪いことではありません。ただ、パウロがここで非難しているのは、虚しい言葉だけを常にしゃべり続けることです。人を惑わす者が多くいます。特に割礼を受けた人々がそうですと書かれていますが、パウロは自分の教えを否定しようとしている人たちのことを指しています。テトス一章の11節。彼らの口を封じなければなりません。彼らは不正な利を得るために教えてはいけないことを教え、家々を破壊しています。家々を破壊していますとは、全体の家族をひっくり返しているという意味です。これはとても深刻でした。神様の御言葉がまかれるところにはどこでも悪魔が入っていきます。悪魔は敵であり、いつでも麦の間に毒麦をまくのです。キリストの偉大な働きがクレテで行われましたが、敵はまさに自分の種をまくためにそこにいたのです。テトス一章の十二節。彼らと同国人である一人の預言者がこう言いました。クレテ人は昔からの嘘つき、悪い獣、怠け者の食いしん坊。神様の恵みがクレテの人たちの間で行ったことはとても素晴らしいことです。彼らは嘘つきで、獣者のようで、怠け者で食いしん坊という評判がありました。でも多くの人々がそのような状況の中でキリストに立ち返り、彼らの人生は変えられたのです。テトス一章の十三節。この証言は本当なのです。ですから、厳しく戒めて、人々の信仰を健全にし、パウロは彼らの背景と性質のために、テトスが他の人たちに対するよりも、クレテ人たちに対して、もう少し厳しくしなければならないと命じています。テトス一章の十四節。ユダヤ人の空想話や真理から離れた人々の戒めには心を寄せないようにさせなさい。ユダヤ人の空想話には心を寄せないようにさせなさいとありますが、パウロがここで言及しているのは、ただ律法主義に対してのことだけではありません。モーセの律法の周りにタルムードやもっと多くのものを含む多くの書物が発生してきて、その中には かなり空想的な物語があります。真理から離れた人々の戒めとありますが、主イエスは神様の戒めに言い伝えを加えたと言って宗教的指導者たちを叱責されました。パウロがここで言っているのはそのことです。立法主義の教えには二段階があります。一つは、人は立法によって救われるということであり、もう一つは、人は立法によって生きるべきであるということです。この両方の教えともとても危険です。私たちは神様の恵みによって救われ、実際、十回よりも高い水準で生きるように召されています。神様は十回を一つの国にお与えになりましたが、今日十回が世界の法律であるべきだと感じます。神様が殺してはならないと言われるとき、それはクリスチャンに対しても、未信者に対しても、すべての人、全世界のための命令です。でも神様の恵みによって救われた人々には、これよりももっと高い水準で生きるようにと指示が与えられています。テトス一章の十五節。清い人々にはすべてのものが清いのです。しかし、汚れた不信仰な人々には何一つ清いものはありません。それどころか、その知性と良心までも汚れています。あるカルトグループは、自分たちは罪の中に生きることができると言って、この教えを発展させてきました。なぜなら、清い人々にはすべてのものが清いのだというわけです。しかし、パウロが話しているのは、道徳の問題とは全く関係がありません。彼は立法主義と肉を食べることの問題について話しているのです。多くの立法主義的なカルトの教えは、しばしばとても変わった食生活を含んでいます。でもパウロは、清い人々にはすべてのものが清いのですと言います。言い換えれば、肉を食べても食べなくても何の違いもないのだということです。すべての食物は清いのです。あなたは何でも好きなものを食べることができます。清い人々にはすべてのものが清いのです。食生活があなたを救うことはないのです。あなたは自分が食べたいだけの野菜を食べることができますが、神様と正しい関係にいないのなら、その食生活があなたを清くすることはありません。主イエスは、人を汚すのは、外から人間の中に入るものではなく、その人から出てくるものが、その人を汚すのだと言われたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、安守を受けた長老というテーマで、テトスへの手紙一章四節から十五節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。